今日は第一ヨハネの3章です。このところには神の子の特権が記されてあります。一節を見ますと、私たちが神の子供と呼ばれるために御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさいとヨハネは言いました。父なる神様がどんなに素晴らしい愛を私たちに与えてくださったのか、それは愛する御子イエス・キリストを私たちに与えてくださったということであるわけです。そしてまた私たちはこの2節のところを見ますと、キリストに似たものになるということが出てきてます。私たちの一つの目標はキリストの形、キリストご自身に似たものとなっていくということであるわけです。パウロもまたキリストの御丈にまで成長するということを手紙の中に記しているわけですけれども、私たちは絶えず心の中にキリストご自身が生きておられ、またキリストに似たものとなる。そしてキリストは3節に清い方とあるわけです。ですから私たちもまたキリストに似る、自らを清くしていく。じゃあ何によって私たちは清くなることができるのか。自分の力ではないということです。それは1章7節に出ている御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。すなわちキリストの十字架で流されたその血潮によって清められるということです。そしてこのことは5節を見ますと、キリストは罪を取り除くために現れたとあります。この地上に私たちに来られたのは、私たちのうちにあるその罪を取り除くために来てくださった。そして6節に、キリストにとどまる者は誰も罪を犯しません。キリストのうちにあって、じゃあ喜んで罪を犯そうと思う人が果たしているでしょうか。罪とは4節に律法に違反することです。その律法とは実は愛の律法。神を愛し、人を愛し、キリストが私たちを愛してくださったように互いに愛する。それが神の律法であるわけです。罪とはその律法に違反してしまう。愛さないということです。その愛さないということはどこから出てきているのか。8節を見るならば、悪魔から出てきているということがわかります。そしてキリストはその悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れました。これがイエス様の私たちに対する目的である。もう悪魔の技を打ち破って、そしてまた私たちがこのキリストによって互いに愛するということであるわけです。そしてこの互いに愛し合うべきことを12節を見ると、このカインのようになってはいけませんと出てきてます。カインとアベル、弟のアベルをカインは妬み、そしてその妬みがついには憎しみに変わり、そして自分の兄弟を殺してしまうということになってしまったわけです。15節に、兄弟を憎む者は皆人殺しですとあるわけですけれども、私たちの心の中に憎しみが生じてくるならば、それは人を殺めていくものとなっていく。そういうような罪をキリストは取り除いてくださるために、また私たちの心を洗い清めるために十字架にかかって血を流してくださった。16節に、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。十字架によって私たちは愛ということが分かった。どれほどイエス様は私たちを許してくださっておられるのか。十字架にかかって私たちの罪を許してくださった。そのことを私たちはいつも覚えるものでありたいと思います。神の前に心安らかでいられるという言葉が19節。また20節に出てきますけれども、20節に、たとえ自分の心が責めたとしても安らかでいられます。神は私たちの心よりも大きな方であり、すべてをご存知だからです。私たちを知ってくださる。いや、それどころか私たち自身を 包み込んでくださり、その愛によって私たちに心の安らぎを与えてくださる。ですから私たちの自らの置き所はどこにあるのか、それは神様の御手に全てを委ねるということです。それによって本当の平安を得ることができる。神様は私たちを愛し、またイエス・キリストを犠牲にしてまでも、血を流してまでも私たちを許し愛してくださる。その愛によって私たちは変えられることができるということであるわけです。そして私たちは22節を見ると、求めるものを何でも神からいただくことができますという言葉があります。ルカの福音書の中に、良きものを求める、その良きものとは聖霊であるとルカの福音書にはありますけれども、24節のところに、神が私たちに与えてくださった御霊によって分かります。このご聖霊が私たちに神様の愛を教えてくださり、私たちを助け導いてくださる。そして御霊は別名慰め主とあるわけです。ご聖霊は私たちを慰め励ましてください。愛のない、そしてまた人を憎んでしまう、そういうような弱い私たちに罪を罪と気づかせてくださり、そしてその罪は十字架によって許され、父よによって洗い清められて、そしてキリストに似たもの、人を喜んで愛することができる、そのように神様は私たちを変えてくださいます。それが神の子としての特権であるということです。